こんにちは、スリーです。今回もですね、スリーが体験した3つの上達の壁を、超える、方法とその解決策についてお話していきます。どうぞ、最後までお付き合いください。前回はですね、1回目の壁に当たった時の対処法として、回転というものに興味を持ち、そして、スピードとか、ね、確率の比率をね、調整できるとね、最初の技術の壁を乗り越えることができるというお話をしました。まあ、要するにですね、打てないけどね、打てるけど打てないっていうね、壁がやってくるんですよね。最初の頃は。なんか練習ではできるけど、いざゲームになるとね、思いっきり打ったらアウトしちゃうと。で、その際にね、でもスイングスピードを落とすとね、相手に打ち込まれてしまうと。なので、スイングスピードを変えないでね、コートに入れる。それが必要だと。で、その際には、スイングのね、速度を変えずに、回転とスピードの比率を調整すると。要は回転量を減らすとスピードが出る。で、回転量を増やすとね、スピード落ちるけど確率が上がると。でそういうことをね、に意識して練習するとね、最初の技術の壁を乗り越えることができます。で、まあそういうのはですね、私自身も体験してね、今でもね、明確に覚えてるんですね。それができるようになって、一挙にね、ワンステージ上がったというね、ことですね。で、今回は二つ目の壁についてお話していきます。で、今度はですね、まあある程度ですね、そうやってね、打てるようになると、今度は試合にね、出るようになるんですね。だんだん。まあ別に公式戦とかではなくてもね、いいんですけど、私の場合は次にね、目標として出てきたのが、試合という壁でした。やはりですね、試合をね、だんだん打てるようになると出たくなってくるので。まあこれは別にね、公式戦出なくても、まあ仲間内でね、まああなたも試合とかゲームっていうものをね、すると思うんですけど、まあ、その際にね、またね、新たな壁がやってくるんですよね。これが、二つ目の大きな壁なんですね。正直、練習がね、まあ、ある程度ショットが打てても、だからといって、これが勝ちに必ずしもつながるとはね、言えないんですね。まあ、試合というのはね、要は点の取り合いなんで、点数を取らないといけないですね。スピードやコントロールやね、確率が良くても、だからといって勝てないのが、このね、試合なんですね。なのでね、まあ最初の頃はですね、なかなか勝てなくてね、まあ、結構ね、私自身も悩んだんですけど、これもあることをきっかけに、一気にね、ドーンとステージ上がりました。だから正直今思えば、なんかテニスのほとんどの壁は、もう最初の私の場合はね、高校の3年間だったと思いますね。この2つ目の壁も高校の頃だったんで、もう最初のこの3年で、ね、テニス歴の3年の中で、もうほとんど壁をやってきて、で、まあそれを乗り越えて。で、あとは、もう今、どちらかで言ったら、その後のテニス人生っていうのは、そのね、そこでね、乗り越えた壁のね、まあ、やるべきことを磨いてるっていう感じなんですよね。ほとんど自分のテニスの基礎は高校の頃にね、出てきたと思います。まあ、さすがに毎日ね、あれだけテニスをしてたら、まあね、そういう壁にもぶち当たりますよね。まあ、なので、まあ、私の場合はですね、最初のね、打てるけど打てない壁。そして、今回の二つ目のね、試合という壁。この経験をね、超えたので、ちょっとね、シェアしようと思います。では、どうやってですね、試合に勝てるようになったのかっていうことなんですけど、まあ、最初はね、なぜ勝てなかったかというと、結局自分が何したいかっていうのが、なんか決まってなかったんですよね。なんか飛んできてから、ボールが飛んできてから判断してたんです。だからその時の調子や相手次第だったんですよね。だから、まあなかなか勝てないんですよね。だ簡単に言うと目的が勝ちたいが目的なだけだったんです。だからなかなか、そんな漠然とした目的じゃ勝てないんですよね。勝つためにはもっと具体的に絞らないといけないんです。何をしたいのか。 そこにね、気づけたのがね、大きな収穫であり、それが二つ目の壁を越えることになりました。じゃあそれは何なのかと言いますと、それはですね、私がね、テニスしてて思ったんです。あ、自分はバックハンド苦手だなと思ったんですね。フォアの方が結構コートに入れてたんですけど、バックハンドが結構苦手だったんですね。で、ふと試合前に思ったんですよね。あれ、自分がバック苦手ってことは、相手もバック苦手なんじゃないのかなっていうのが、まあ、浅はかですけど、最初に思ったことなんです。で、それで思ったんですよ。ちょうど、もう2年生、高校2年生の終わりぐらいの試合の時に、ね、もうだいぶ差し掛かってますね。高校テニスのね、最後の方に気づいたんです。ああ、バックばっかり狙おうかなと。ね、相手のバックばっかり狙うんだと。もう何があってもバック。もう相手にコースを読まれてもバックを狙おうと思ったんですね。で、もうどんな相手でもとりあえずね、私から向かって、まあ、これはシングルスですけどね、向かって右にばっかり打ってたんですね。まあフォアで言うと逆クロスですね。で、バックハンドだと、まあ普通に、私右利きなんで、準クロスになるんですけど、もうそればっかり練習して、そこばっかり狙っていったんですね。じゃあどういうことが起こるかというと、まあバックが苦手な相手には効果的ですよね。相手がミスしてくれるし、嫌がってるんで。でも、それ以外のいろんなね、効果が出てきたんです。それがね、大きなね、試合というね、壁を越えるね、ところにつながっていったんですけど、まず一つ目としては、もうバック狙いって決めてるんで、考えなくて済むんですね。もう飛んできたら全部バックっていうことなんで、まあ自分の中で、もう相手を振るとか、ね、余計なことも考えなくていいんです。もうずっとバックばっか狙うんで、ミスが減ったんですよね。だから狙うとこ決まってるんで、やっぱ迷うからミスってしてしまうので、もう決まってたら意外にミスしないんですね。なんかバックに振ってフォアに振ってとかなんかそういう難しいことをするからミスをしてたんであって、まだそんなね、テニスも私は高校2年生の終わりなんで、まだテニス歴2年ぐらいなんで、そんなこともできなかったんですね。でもそれがかえって見えたんです。あ、同じとこに打ったら確率、ミスの確率が減るなと。そして練習でもそういう練習するんで、まあ、要は一つの相手のバック狙いっていう技術が高まったんですね。で、そうすることによって、なんとなくね、こちらのミスも減って、で、相手のミスも増えて、なんか1、2回戦は勝てるようになってきたんですね。で、まあ、だんだんそうやってね、あ、こうやったら勝てるなーっていうのがね、分かってきたときに、まあ3回戦ぐらいで、ね、ちょっとバックが打てる相手とかね、なんか左利きとかが出てきちゃったりするんですよ。ね、バックが得意な相手だったら、ね、相手の得意な方で戦ってしまったりするんでね、まあだんだん通用しなくなったり、ね、左利きの人だったら相手のフォアになるんで、まあ実質バックを狙ってることじゃないですよね。なので、そうなると相手のミスっていうのはね、ちょっとね、バック苦手な人よりかはね、減るんですけど、もういいと。それでもね、自分は向かって右を狙おうと思ってたんで、やったんですね。相手が左利きになったから急にね、クロス側、向かって左を狙うんじゃなくて、もう相手がね、左利きであろうが、バック得意であろうが、自分のね、は、向かって右に打つのが自分のテニスなんだっていうことで、もうひたすらね、向かって右側に打ち続けたんですね。じゃあ結構ね、こっちはさっきも言ったように同じところに打つっていうのでミスがあんまりしないんでね、結構いい戦いができたんですよね。あ、これはいつの間にかそこに打ち続けることが自分のテニスになってるんだっていうことに気づいたんです。なので、そうなるともうお互い相手のね、この打ち合いですよね。こっちはもうひたすら向かって右にばっかり狙いますよね。まあそれに対して、まあ相手はそれをね、まあかわしてくるっていう戦いになるんです。で、そうなると、まあ相手がね、相手が自分が根負けしたらミスすると。で、それを多くした方が負けるっていう図式になったんで、まあ要するに、まあちゃんと自分のテニスをやりきったらね、どんな相手でもある程度やり合えるし、 勝てるっていうことに気づいたんですね。まあ、そこからですね、まあ、だんだんだんだん試合にも勝てるようになってきて、ね、結構ね、最後はね、そのブロック優勝とかもね、できるようになったんですけど、まあ、そうやっていく中で、もう一つ見えたことがあるんですね。それは、ずっと同じ方向に打ってると、相手は、またこっちに来るんだって予測しますよね。で、そう思わせたぐらいに逆をつくと、エースになるっていうのにも気づいたんです。だから、ずっと、例えばあなたがバックに打ち続けられたら、またバックだと思いますよね。で、ちょっとバック寄りに、ちょっとね、ポジションをね、立ったりするんです。って思った時に急に逆を打つと、スペースが空いてるんで、エースとかになると。だから、いきなりいろいろ振るんじゃなくて、相手に印象付けて、またこう、また来るなって思、ね、相手が思ってるぐらいに逆をつくと、すごい効果的なんだっていう組み立てにも気づけたんですね。なので、まあ、まあね、戦術とかの話とかあるんですけど、私は結構この方法はシンプルでいいなと。同じ方向に打って、急にね、相手がまた来るなと思った頃に逆をつくと。もうこれだけでもかなりね、いけるんですよね。同じ方向を打つからミスはしないと。で、そう思った頃に逆をつくと。で、そういうのは、まあ、ダブルスとかでもだんだん役に立ってきて、ダブルスマンなんてね、前衛がいるんで、基本クロスになるんで、ひたすら打って。で、また相手がこうかなと思った時にストレートを抜くとかのに活用できましたし、すごいボレー、前衛のボレーでもね、その考え方が使えるようになってきたんですね。このね、考え方をね、うまくね、使えるようになると、すごい相手の裏をつくようになれたんですね。まず、前衛だとね、相手、こっちがクロスばっかり打ちますよね。自分がクロスにね、打つ。こっちばっかりね、全員がいるんで。それは相手も一緒なんです。相手もクロス打つんです。ってことは、クロス通過するんだから、真ん中にね、ボレーで、まあ、ポーチですね。パーンってボレーで取りに行けるんじゃないのかっていうことにも気づけてからは、バンバンポーチに出てね、エースが取れるようになったんですね。だって相手は基本クロスに打とうとしてるわけですから、ね。だそこを通過するんだから、そこにね、ボレーを取りに行ったらいいし、で、しかも、ボレーもボール飛んできてからコースを決めると迷っちゃうんで、もう打つコースも決めとくんですね。ボレー打つ際は。もうほとんどの確率でクロスに飛んでくる。だから、自分はクロスにボールを取りに行く。その際に狙うところは、もう、センター、あそこを狙うぞとか、最初に決めとくと、ね、結構これまたね、だんだん、エースが取れるようになったんですね。そうやってね、どちらかといったら、その戦い方がいろんな風に派生できたんです。サーブも、基本相手にバックに打ち続けて。で、ここぞって時にセンターに打つとか。そうやってね、同じとこに基本打って、たまにコースを変える。っていう最初からね、打つところを決めるっていうね、そういう方法がね、すごくね、試合に勝てるようになった要因なんですね。多くの人は、振らなきゃって思ってるんですけど、まあ、それも一つね、まあ、私も使うテクニックです。今はそういうことができるんで。でも、やっぱり難しいことなんですよね。振るっていうのは。だから、もう最初から決めておくっていうね、この考え方。そしてそこを打ち続けると。ね。まあ、特に最初から決めておくっていうのはね、試合に勝つ際に、すごい自分のステージがさらに上がったっていうね、方法だったので、で、これは今でも私がね、大事に持ってる考え方なので、ぜひですね、なかなか試合に勝てないなっていう方は、結構難しいことしてる人の方が多いので、まあ、そうじゃなくて、そうやって最初から決めてそこに打ち続けると。じゃあいろんなことが見えてくるし、そこからいろんな作戦ね、もできるし、いろんなショットにもつながるので、ぜひね、そういうような形でね、使ってもらえるといいと思います。なのでね、二つ目のね、壁である試合っていうのにね、を乗り越えるんだったら、もう自分が最初からここに打つぞっていうのを決めてそこに打ち続けるっていうのをやってみてください。じゃあ一挙にね、そこからいろんなものも広がっていきますし、やることは具体的なんでね、練習もしやすいですしね、 結果はね、勝てるようにもなると思います。では、これで、2つ目の音声は終了させていただきます。お付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。